加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアン、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル小西と
ボーイツックンこと佃田、
バイトハスヤンこと浅坂です。
はい、社長こと井岡です。
部長こと平林。
ゲストの堀あやみです。よろしくお願いします。
そして音楽担当ミキサバンブー7名で本日もお送りをいたします。災害を語られることのなかった教訓をお伝えするお店として、本日もツッコン、
はい、
オープン。
そうです、
ね、片付けて。あそこ、
あ、もうちょっと
拭いといてって言うたよな。
いや、拭いてる最中
なんかな。今日あの社長まだ来てへんねんけど、社長がなんか若い子を連れてくるって言って、ほうほう、ごっつい期待してんねん。
あ、楽しみ。
なんかもうキャピキャピの、あの新入社員らしい。
ほう、あ、ピチピチや。
あ、もう多分二十歳そこそこぐらいの。
こんばんは。
社長、社長いらっしゃい。
あ、いらっしゃいませ。
今日は同伴出勤です。
社長、
それ得意やね。
社長、嬉しそうやね。
得意やもんな。
なんか前言ってましたね、はい、若いピチピチの子連れてくる。
そうです
か。あ、言うとくけど、あのピチピチってまた前みたいにあの紫みたいな服ピチピチ連れてきた感じ、ね。あれ話しちゃうで。言うとくで。
もうパンパンやな。
ね。
そうですね。
そうですね。じゃあ誰を連れてったんやって。ほんまについてきた。
ちょっと見てくださいよ。
いや、はい、どこにいてるの。あ、はい、いらっしゃいませ。
こんばんは。
え、入社1年目というかもう初心者やね。初心者っていうの。
初心者。そうですね。
なんていうの、新入社員。
フレッシャーズ。
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 フレッシャーズ。あ、ちょっとフレーズが古いぞこいつ。おかしい。
年齢バレそう。
おかしいぞ。おかしいぞ。え、あ、部長後ろから走ってきてますやん。部長いらっしゃい。
いやいや、走らない、走らない。捻挫してはるの聞いたから。
走らないんや。
そうやね。そうそう、なんかひょこひょこしてるなと思って。
いや、も
しそれはあれ、ゴルフで捻挫っていう。
いや、普通に歩いてて。
あ、そう。
ちょっと
まあ人生捻挫してるから。
いや、やめろ。ほっといてくれ。
ところでね、部長、あの社長ね、はい、あの新入社員の子、え、新入社員名前なんていうの。
堀です。堀あやみです。
堀あやみ。
はい、
通称なんていうの。
通称あやみんって呼ばれてます。
通称あやみんって呼ばれてるの。
照れくさいで自分で言うの。
なんか嬉しそうやけど、目の泳ぎ方がちょっとクラシカルな香りをするのは。
クラシカル。
いや、何意味が
分からない。この店暗いからね、ちょっと分からへんねんけど。え、フレッシュ。え、フレッシュなん。
いや、中途採用やで。
え、そうなん。
新入社員ちゃん。
え、
この時期新入社員おらへん
や。そうやろと思うてんや。おかしいな。え、そしたらこの半年ぐらいをどこかで勤めとったわけ。
はい、あ、そうですね。前、いや、もう2年ぐらい前ですかね。3年ぐらい。
え、3年ぐらい前に勤めてたん。
4年。
え、もうそんな勤めてんの。え、こいつ
なんか年齢が分から
へん。怪しいぞ。社長、
社長、
会社の社員連れてきた。
おたこの会社どうなってんの。
喋れやね。お客さんに言うのは悪いけど喋れ。というところでね、もう喋らねえから。防災ショットバーディアに来た限りは、希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵のお酒を毎度ご用意してるわけですよ。
うん、
じゃあ、あゆみんに。
あ、すいません、あやみん。
あやみん。今言いましたじゃないですか。
いや、なんです。
そうか、
あゆみん。
今日からあゆみんにするか。
解明。
そうするか。
じゃあ、あやみんに、
はい、
ちょっとそこにお品書きをね置いておりますので、はい、ちょっと読んでいただきたいなと思います。
はい、本日のお酒は、
あ、言うとくけどね、
はい、
あの土地ったら1回1000円やからね。
はい、
噛むたびにで、なんか音鳴ったら、
はい、
あの3000コースとか5000コース出てくるから気をつけてね。絶対噛まないようにね。
なんでそれ、こんなにこうプレッシャーかけられることなんですか、読む前に。
ではどうぞよろしくお願いします。
はい。本日のお酒は宮城県大崎市の株式会社新崎醸造店をご紹介いたします。1873年、創業以来およそ140年にわたり、宮城県大崎市旧志田郡三本木町で永遠と続いてきた老舗蔵です。工場の月で有名な仙台出身の詩人土井晩水が愛飲した酒を醸す蔵として、地元にも親しまれ、格子窓と赤レンガの屋根が特徴の美しい酒蔵は三門議長のランドマークともなっていました。過去形で表現したのは皆様もご存知の通り、2011年3月11日に発生した 東北地方、太平洋沖地震とその後の4月7日の最大級の余震によって蔵は全壊の憂き目に遭い、美しい赤レンガを乗せた歴史ある酒蔵は取り壊されて現存していないからです。そして2013年に急増のあった三本木に本社事務所兼店舗の再建がなり、悪夢のような大震災からおよそ2年半の月日を経てようやく完全なる復興を遂げることができました。本日は愛宕の松特別純米酒コンペ2016年純米酒部門第1位をご用意しました。宮城県産特別契約栽培米笹錦を自社精米にて 60% まで丁寧に磨き上げ、溶けすぎないように意識し、綺麗な食中酒を念頭に醸しています。マイナス5度の氷温醸造にて厳格に管理され出荷されます。ブドウやメロンを思わせる果実の香りがふわっと広がり、柑橘系のような爽やかな酸味が切れ味を演出します。爽やかさと柔らかさと切れ味を兼ね備えた食中酒となっています。
バンブー再燃したってバンブー再燃
拍手したりよ。
バンブーバンブー拍手じゃないように思うんだけどなあのいつもの一匹飛ばしたってくれる。
カラミカラミ
すいません、
いやまだねマスターとしてはカミカミはちょっと許してもいいかなと思うんだけどね、はい、読み間違い ね,
ね
この柔らかさと爽やかさを読み間違うのがもう言語道断な
大変失礼いたしました
社長はもうい
やいや最後やったから、あともう一行って思ったところで、ね、気が緩むんで
油断をしたと思う多分
それが人生の誤りになるよ、
はい、
そんなことしてるから道歩いとって捻挫すんねんで
捻挫
誰の話
もうこんなとこでねあの長い時間とっても長いから、うん、いつものように乾杯したいと思います、はいはい、では皆さんにちょっとお酒を継ぎさせていただきたいと思います、
はい、んちょっと入れようか
大丈夫ありがとうございます。
何をこうナンパしてんの部長部長かなもうナンパは会社でしてよ、
社長
社長今日真面目なんですからいただきましょうか。
なるほど
いいお酒を
ではですね、昨今数々の災害が続いております、この災害で被災された皆様にはもう心よりお見舞いを本当に申し上げたいと思います。被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から、記念して、乾杯したいと思います。では乾杯。
乾杯
乾杯乾杯。
あやみんええ飲みっぷりやね、
うん、おいしい。
おいしいでしょ、
はい、
あでもそのおいしいっていう言葉はビール糖がよく使うんやけどな。ビールほんまが好きなんじゃん。
ビールそうですね普段はビールしか飲まないです。
日本酒飲まへんの。
はい。
そんなんこの店来たかんで
、うん、いやでも感激しました。
感激した、
はい、
言葉に嘘がある顔してるけどさ
本当です。いつもこ う, うわちょっと飲みにくいって感じがするんですけど、うんうんうん、なんていうんですかね本当に爽やかなフルーティーな雰囲気っていうんですか、うん、
ちょっとこの辺の鼻の辺に嘘をついてますっていう
なんという言葉で表現したらいいのか今すごい迷いました。
マスターね人信じないね根本的に、
はい、うんうん、
特にね書体持ってるやつは信用できる人は、
うん、こらこら
こらこら
通り
で
俺怒られてるか。ところではですねところではですね土壌前回に引き続きまして最近台風多いじゃないですか、
うん、ですね、
ね、台風の時の対策を前回に引き続いて考えていきたいと思います。
はい、
まあ、ご自宅で台風がやってくるまでにやっておかなければいけないことって社長なんでしょうか。
はい、ですね、まあ、私まあ、高級マンションで住んでるんです
けど社長だけに、
はい、
まあ、そうだね
ですからね大きなベランダがあるんですね、
うん、
まあ、台風では風もあるんですけど、
うん、
まあ、雨が吹き込むんですね、
うん、
でベランダにあるまず排水溝を確認します。
あ、はい、台風来るまで
ね。そうですそうですね、うん、はい、で排水溝にゴミが詰まっていったりすると水が溢れて
開花に漏水する原因にもなりますんで、
なるほど、
はい、だからあの他の人に迷惑をかけないためにも、まあ、排水口の確認、これですね。
あ、そう、やっぱり大事ですよね。
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、まあ、自分の安全というか、まあ、他人の安全安心もやっぱり考えるということが大事ですよね。うん、じゃあ、あやみんに聞きます、
はい、
台風がやってくるまでにやっておかなければならないことって何か思いつくことってあります？
そうですね、私は風の心配をしてしまいますね。
うん、
なんかこうベランダに置いているものとかが飛ぶと危険なので、うん、こうベランダにあるものは部屋の中に入れます。
なるほど、
はい、でもあのゴミ箱を置いてるんですけれども、うん、それをちょっと室内に入れるのは抵抗があるかなって思います。
なるほどね。
そうやね、
うん、
まあ匂いが気になるっていうからにはやっぱり室内には入れにくいとは思います。そんな場合は、ロープでね、手すりとかそういうところに頑丈に結んで固定しましょう、
うん、
で蓋もね飛んでいかないようにテープとか紐で、まあ、しっかりと止めて、はいはい、まあ、できる限り、飛ばないようにしておきましょう、
うん、
でまた鉢植えはねこれなるべくじゃなくて絶対中入れておきましょう。
鉢植え
危ないから
あれって、うん、部長それでも虫とかついてますやん。
虫ついてるよな、
うん、でまたあの室内ぬくいから、うん、虫プーッと出てくるやん。
出てくる出てくる。
あ、ちっちゃい黒い虫って何あれ。
アブラムシやろ。
めっちゃやろ飛ぶやつやで。
アブラムシやろ。
あの1ミリぐらいのやつやで。1
ミリぐらいのね、
うんうんうん、まあ全然話飛んでるんだけど、ね、また次までに解決しとこう。じゃあつっくん、つっくんベランダでなんか他に気づくことってあります？
まああのやっぱり物干し竿ですかね、うんうん、物干し竿をやっぱり室内に入れるか、まあなんだ
なんだ、
竿掛け、うん、竿掛けかな、
うん、
あれは、
うんうんうん、
やっぱり紐とか、野外用の結束バンドで、うん、まあ、固定しておくという必要があると思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、台風の時だけじゃなくて、まあ、普段からやっておくことが、まあ、安心につながると思いますね。
じゃあハセヤンね、うん、
はい、
ハセヤンは台風がやってくるまでにやっておかなければならないことって他に思いつくことってあります？
うーん、風や雨関係ないねんけども、うん、停電かな。
停電ね、うん、
小さい頃はなんかおふくろや親父がろうそくを立てとった記憶があるんだけども、
台風の時ね、
うん、まあ、今はあのスマホや携帯電話の明かり、
うん、
しっかりと充電しておきますね、
うん、
でスマホいや携帯電話懐中電灯の代わりに使いますもんね。
そうです、
うん、手っ取り早いですわ、
うん、
またあの落雷や強風で断線して固定電話が通じなくなるってこともありますもんね、
うん、まあ、その時にもしようかのということでね、うんうん、まあ、停電か、うん、あ、停電って言えば社長、
ね、はいはい、
社長、
はいはい、
電力の専門家やって聞いたんです
専門家
なんかね、
専門
家でもない、昔取った絹塚で電気は俺に任せって言って、
そこまで言われるとね、
うん、台風とかね社長、
はい、
うん、落雷で停電しても昔のようになんか長い時間停電ってあんまりないですよね。
まああのね、ちょっとあの皆さん思い浮かべてほしいんですけど、うん、停電したらやっぱりあの電気つけるためにね、うん、あの電力 の, あの社員さんたちは車に乗って現場に行くんですね、
う
ん、現場に行って電柱一本一本上がって、うん、ほんでスイッチを入れたり切ったりするんですけど、
うんうん、
昔はそうでしたんですけど、うん、今はですね、あの、うん、あのオペコンって言ってで、いわゆるその機械のディスプレイを見ながらですね、うん、ペン一つポンとタッチすれば、うん、自動的にそのあの電池の上のスイッチを入り切りできるような、
はいはい、
そういうシステムがあってですね、
うん、
それであの効率的あのこっから順番復旧する順番を決めて、うん、効率的になるべく早い時間で電気がつけるような、
うんうんうんうん、
ことを今してるんです。
なるほど、
はい、だから早く復旧すると、はい、
まあ、技術の進歩ですよねところで、あやみんは、
はい、
台風がやってくるまでに、
はい、
風が強くなってきたなと思ったら、
うん、はい、
窓って閉める？
窓ですか？
閉めない？
そうですね、台風の位置とか季節にもよるとは思うんですけれども、夏なら、まあ、開けてる方が涼しいんで、
うん、
開けてますね。
うん、まあ、台風が発生してね、日本に近づいてきたら、
はい、
急に台風の影響って出るんですよ、
うん、
あの吹いてきますよって吹かずに急にドーンと吹く、うん、だから窓はやっぱり閉めといた方がええんちゃうかなとはマスター思うけどね、
うん、うん、 窓を開けておくとこう強い風が通り抜けるから危険ということですか。
うん、まあ部長ちょっと教育足らんね。
すんまへんな。まあね、あの、はい、窓を開けておいたら強い風が通り抜けるから危険っていうよりも、うん、窓を開けた状態で玄関の扉とか室内のドアを開閉すると急にこう引っ張られるように勢いよく開いたり閉まったりする時あるやんか、うん、
はい、
そういう時ってあの指でも詰まったらやっぱりとても危険なんで、
あ、確かに、
やっぱり片方っていうかね、できるだけあの風の通り道を作らんようにしてる方がいいかなって思うね、うん、
はい、
それから、ね、強い風が吹いた時には窓ガラスに室内側からね段ボールやテープで補強することもとっても重要です、うん、あと布テープや養生テープは跡が残りにくいんで、まあ、おすすめかなっていうところですね。であと、日頃からガラス飛散シートっていうのはあのホームセンターとかで売ってるんで、
はい、
それを貼り付けておいたらなんか飛んできてガラスが割れたとしてもガラスが室内に飛散しないっていうことで、まあ危険防止になるかなというかね、
確かにね、うん、まあ、風だけではめげないんだよね、何かが飛んできたらめげるんだよね、
そうそうそう、ほとんどね、うん、
まあ、あのマンションなどの、まあ、高い、ね、あのお宅では、まあ、サッシの隙間も注意が必要なんですよね、やっぱり、うん、まあ、台風によって室内と気圧差で、まあ、あの雨水が吹き込むことがあると。で、サッシの下の溝に室内側から、まあ、布とかタオルを詰めて、置いた方があのいいということで、もしそれが、湿ってきたら、まあ、時々絞るか交換するかいうことも重要かな、
うん、そうやね、うん、まあ、気圧差ではエアコンを使用しないにかかわらずね、あのドレンパイプから雨水が逆流したりとか、ドレンの水が逆流するっていうことがあるんで室内側に吹き込むことがあります、うん、ですからそれを防止するような逆止弁的なものを、うん、まあ、ちょっと今日は説明しにくいけどね、ビニール袋をかぶせてっていうようなやるんやけど、まあ、またおいおい説明はしますわ、うん、ところでね、台風が来るまでに他に長谷庵なんか準備しておかなあかんようなことってあります？
そうだな、まあ、常に携帯スマホは持ってるんだけども、やっぱりラジオかな、
うん、
ラジオと懐中電灯、
うん、
あとなんだろう、ラジオ付きの懐中電灯もあるし、
うん、
まあ、さらにはあの手動充電機能付きや、
くるくる回したら充電するやつ、
ね、うん、はいはいはい、
う
ん
う
ん、
あるあるうちにもね、
スマホの携帯充電器付きなどもあってね、うん、停電の時は絶対あの必要ですよ。
そうやな、さっきから聞いてた長谷庵、うん、停電ばっかりやもん。停電好きやな。
でも暗いとこ怖いからね。
じゃああやみんは、
はい、
台風が来るまでにさらに準備をしておくというものって何かあります？
そうですね、やはり断水とかのことも考えて、飲料用の水とか。
マニュアル通りやな。どの程度準備をしておけばいいでしょうか？
そうですね、飲料用でしたら、まあ、1人1日2から3リットルぐらいあれば足りるのかなと思うんですけど、うん、
なるほど、
うん、でも台風だけではなくてこう日頃から、ね、ちゃんと準備しておかないといけないんだなって思います。そうね、
まあ、実際ライフラインに影響が出たら、まあ、料理とかもできなくなる可能性もあるから、うん、調理しなくても食べれるようなものを用意しておくことが重要、
うん、
では長谷庵、停電と繰り返すので、うん、停電時のお困りごとを考えてみましょう、
はい、
ね、でも長谷庵に聞かずにあやみんに聞きます。
何やそれ。
おいおい。停電のお困りごとって、停電したら何か困ることってあります？
困ることですか、うん、周りが見えない。
あ、それは普段の俺やね。何笑ってんの。
その通りやね。
何あやみん笑ってんの。
返すことがない。
それ、
うん、そうですねって言うの。
はい、まあ、昔とかだったら、ね、なんかこう停電のこと考えてこう非常用のろうそくとか家庭にあったかもしれないんですが、最近はそういうのってどういえば私はしてないですね。
ろうそく持ってない、
はい、
あのね、やっぱりろうそくっていうのは火災の危険もあって、
それが一番怖い。
やっぱり懐中電灯の方が今はええかなというところですわ、
うんうん、そうですね、
うんうん、つくん、
うん、うん、まあ マンションはね、給水ポンプ、マンションの給水ポンプっていうのは電力を使って、まあ一時違うわ、屋上に水を上げてから各家庭に水を送るんで、うん、
マンションはね、
そう、うんうん、だから停電するともう水が出へんようになると。
なるほど。
なので、まあ、事前に当然お風呂に水を溜めるとかして生活用水を確保してトイレを流す時に使おうと、うん、で、飲料水は、まあ、鍋とかやかんペットボトルに水を入れておくと、まあ、飲料用や料理用として利用できるんかな、
うん、なるほどね、
うんうん、私はね子供の頃から台風や停電の時なんか家から出ちゃあかんでー言うて、
あーなるほどね、
ようおかんに言われとったんやけどもね、うん、でもじっとしとったらテレビはつかんわ、うん、あとは食べるか飲むか、
うん、なるほどね、
まあまあジュースなんだけどね、うん、子供だから、うん、アルコールは飲まないよ、う
ん、なんかその気持ちわかります。
そうですね、
つい夜とか冷蔵庫開けてしまいますね、
うん、
はい、
あーでビール入ってないかな、
入ってない、
つまみ入ってないかなっていうことね。
そうですね、う
ん、でもね、あの停電するとさ、冷蔵庫が冷えなくなるんで、うん、まあ、扉の開閉はもう最低限にしてくださいね、
うんうん、なるほど。
でもしも出し入れを多くするんだったらクーラーボックスありますやろ、うん、まあ、その中に保冷剤とか水を入れたペットボトルを凍らせたものを入れといて、うん、簡易冷蔵庫を作ってから、
あ、なるほど、
はい、うん、出し入れを多くするのはそっちで入れてください。用事もないのに冷蔵庫を開けることは、まあ、節電のことも考えてくださいね、はい、台風の時ではなくて、まあ、普段から
やめとか
そうです、
はい、そうやね、まあ、料理のこと調理のことね、まあ、これを考えるんやったらカセット式のコンロやね、うん、もうこれしかないと、うん、まあ、そのためにはやっぱりカセットボンベがいつでも使えるように確認はしておかんとあかんということを忘れずに、うんうん、
はい、
いうことやね。
あとね、台風の規模は小さくって、まあ、やっぱり台風やから油断してはダメですよ、
うん、
もう必要のない外出は避ける、
あ、そういうことですよね、
うんうんうん、そうやね。
あと部長、会社に出社してからなんですけど、まあ、会社にそのままいたら安心だと思うんですが、うん、どうしても帰宅したいっていう時はどうしたらいいんですか、うん、
まあせやな、外出先で台風に遭遇してしまった場合と同じで、うん、傘は危険やからカッパを着ましょう。カッパ持ってなかったら、はい、ゴミ袋でも穴開けて頭だけ通して使おう、うんうん、
まあ、あとね、道路にはいろんなものが落ちてるから、ちょっとでも水が流れてたら絶対水の中を歩くっていうことはやめらなあかんし、
う
ん、
そうやね、
長靴もあかん、水が入ってくるからね、スニーカーとかの方がええね。特に洪水の時は下水からもうこれは汚い水が混じってます、
はいはい、
非常に不衛生な状態なんで、うん、不用意に水の中を歩かないように、まあ、せなあかんかなと思ってはおります、うんうんうん、
はい、まあ、もしね台風が来そうな場合は、まあ、事前にご近所同士でやっぱり声をかけ合って助け合おうと、
ああ
、うん、まあ、そのためにもやっぱり普段からね挨拶とか声掛けっていうのが重要な防災活動の、源ということになると思います。
そうですね、
今日はもうちょっとぐたぐたやったけど、はい、許してもろて、うん、来月につなごう、
うん、そうやね、
せやね、
うん、もう一回仕切り直そう、
はい、では今月もありがとうございました、はい、来月お会いしましょう、
さよなら、
さよなら、
さよなら。